こんにちは。今回はですね、いただいた資料をもとに、英語のエキサイトという単語、これをちょっと掘り下げていきましょう。
お願いします。
この単語の意味とか、成り立ち、使い方、これを短時間ででもしっかりつかみたいなと。
はい。
早速本質に、迫ってみましょうか。
いきましょう。エキサイト、まあ一見シンプルに見えますけど、そのニュアンスとか関連性を探ると結構面白いんですよ。
ほう。
感情とか、まあ、反応を呼び起こすっていうそのコアな感覚が鍵になりますね。
なるほど。呼び起こす。まずは基本的な意味からですよね。刺激する、興奮させる、ワクワクさせる。
そうですね。
資料にはなんか花火が夜空をかがしくように感情や興味をかきたてるみたいなちょっと詩的な表現もありました。
うん、ありましたね。例文だと The news of her promotion excited her greatly.みたいな。
ああ、昇進の知らせが彼女を興奮させたと。
ええ。
ただポイントはそのポジティブなワクワクだけじゃないってことなんです。
と言いますと？
資料にもあった Certain chemicals excite the nerve endings っていう例。
ああ、特定の化学物質が神経終末を刺激するですね。
そうです。こういうなんていうか生理的な反応とか、あるいは興味とか関心を強く引き起こすっていうもっと広い意味合いも持ってるんですね。
なるほど。単に嬉しい楽しいっていう興奮だけじゃないんですね。
ええ、そういうことです。
で、ここからが面白いと。語源、
そうなんです。
ラテン語のエクセターレ、これが呼び起こす、刺激すると。
ええ、これは X つまり外へというのとシターレ、呼び出す、動かすっていうのが組み合わさってるんです。
へえ。じゃあもともとは外へ呼び出すとか外へ動かすっていう、そういう意味だったんですか？
まさに。その内にあるものを外へ動かすっていうそのイメージからですね、感情とか反応を呼び起こすとか高ぶらせるっていう、まあ現代の意味に発展してきたわけです。
面白い。その引き出すっていう感覚がベースにあるんですね。
ええ、そう考えるとすごくしっくりくると思います。ラテン語からフルフランス語を経て英語のエキサイトになったという流れですね。
いやー、なるほど。それで関連する形も大事ですよね。名詞のエクサイトメントとか。
そうですね。エクサイトメントは興奮そのもの。
あと形容詞のエクサイテッドとエクサイティング、これよく混乱するやつです。
ああ、これは大事なポイントですね。
I'm so excited about the trip と It was an exciting game、 この違いどう考えたらいいんでしたっけ？
基本的には主語を見るのが一番わかりやすいですね。
主語ですか？
ええ、主語が人で、その人が感情を感じているなら excited、 私はワクワクしているみたいに。
ふむふむ。
で、感情を引き起こす物事とか原因、例えば試合が主語なら exciting、 その試合はワクワクするものだったとなるわけです。
なるほど。誰が、あるいは何がその感情の主体なのかっていう視点ですね。
そういうことです。これですっきりしますよね。
ええ、わかりやすいです。ありがとうございます。あと資料ではコロケーション、よく使われる組み合わせも出てました。エキサイトイントレストとか。
ああ、そうですね。エキサイトイントレストで興味を刺激する。エキサイトキュリオシティだと好奇心を刺激する。
エキサイトイマジネーション、想像力を刺激するなんてのも。
ええ、こういう使い方もエキサイトの大事な側面です。それともう一つ重要だったのがインサイトの違い。
あ、これは本当に重要です。よく似てますけど意味がかなり違いますから。
どう違うんでしたっけ？エクサイトはまあ今話してきたみたいに感情とか興味をかきたてる。
そうです。特にポジティブなものが多いですよね。一方インサイトは人々を扇動して、特にあの暴動とか違法行為みたいな、そういうネガティブな行動を起こさせるっていうニュアンスが強いんです。
ああ、扇動する、かなりネガティブな。
そうなんです。通常はネガティブな意味で使われます。資料の例文にもありましたけど、彼の演説は単に群衆を興奮させるエクサイトだけでなく、暴力を扇動するインサイトを意図していたっていう。
なるほど。その区別は大きいですね。意図が全然違う。
全く違いますね。
ちなみに類義語だとスティムレートとかスリル、反対語はカームとかボア。
ありますね。スティムレートはもっと中立的な刺激、スリルはもっと強いスリルを伴う興奮みたいな。
やっぱりエクサイトはその引き出すっていう語源の感覚とインサイトとの対比で捉えるのが特徴的ってことですね。
そうまとめて良いと思います。
では今回の探究ちょっとまとめてみましょうか。
はい。
エクサイトっていうのは単に嬉しいワクワクだけじゃなくて、もっと広く感情とか興味反応を刺激して引き出す言葉なんだ と。
ええ。
で、その背景には、外に呼び出すっていうラテン語の語源があった。
そうですね。
それから、エクサイテッドとエクサイティングの使い分け。主語が人なのか物事なのか。
はい、そこも重要でした。
そして、ネガティブな扇動を意味するインサイトとは明確に違うということですね。
ええ、その通りです。これらの点を理解すると、英語の表現の意図をより深く、正確に捉えられるようになると思います。
何かが原因で感情が引き出されているのか、エクサイティング。それとも、誰かがその感情を感じているのか、エクサイテッド。あるいは、興味や好奇心みたいな特定の反応が引き起こされているのか、エクサイト・イントレスト、キュリオシティ。なんかそういうのを意識するだけでも、コミュニケーションの解像度が上がりそうですよね。
確かに。では、最後に、これを聞いているあなたに一つ問いを投げかけて終わりたいと思います。
お願いします。
資料の中で、エクサイト、つまり感情を呼び起こすことと、インサイト、つまり行動を扇動すること、これが対比されていましたよね。
ええ。
言葉には人の心を動かす力もあれば、意図的に時には社会にとって望ましくない行動を引き起こさせる力もあるわけです。
そうですね。
あなたが日々接する情報の中で、この感情を呼び起こすことと、行動を扇動することの境界線が、なんかこう、意図的かどうかに関わらず、曖昧になっているなと感じる場面はありますか？ちょっと考えてみていただけると嬉しいです。今回の探究はここまでとしましょう。